心をまっすぐに私に定めなさい。あなたの心をまっすぐに私に定め、しっかりとあなたの目を私にくくりつけなさい。その時私の言葉があなたの心に、あなたの耳に聞こえてきます。その言葉はあなたを生かし、その言葉はあなたを癒し、その言葉はあなたを回復すると言われます。その言葉はあなたにとどまらず、あなたから始まってあなたのかかる人々に祝福をもたらしていくだろう。愛する子よ、私は語っている。私はあなたを愛している。そのあなたに私は命の言葉を、愛の言葉を語っている。その声を聞きなさい。あなたがまっすぐに私を見上げ、私の心を覚めるとき、その声は聞こえてくると主は仰せられます。
これ安心しなさい。主権はすべて神にあり、私はどんな悪をも益に変えると主は言われます。あなたの人生に起こったすべての悪をこの善に変えることのできる私に信頼しなさいと主は言われます。
それは私を褒めたたえ賛美しなさい。私を礼拝しなさい。すべてのことを感謝し、そして私を褒めたたえなさい。この上もない喜びと思って私を賛美しなさい。あなたにはそれができます。できないと騙されてはいけません。あなたにはそれができる。私があなたを共にいるからです。私があなたにその力を与え、その恵みを注いでいると称されます。あなたが感謝し喜び始めるとき、すべてのことが私の手の中で益に変わっていくことを確かに見ていくでしょう。忍耐を働かせなさい。それはあなたを立て上げ、育み、成長させ、あなただけではなく多くの人々に祝福をもたらす鍵となると主は仰せられます。主イエスが希望を引けますか。主イエスが希望、十字架が救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は大丈夫。必ず勝利が与えられるから、あなたが希望、唯一の救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は生きてゆく。必ず主の道が備えてあるから、必ず勝利が与えられるから。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. Yeah. 愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊様のご臨在をありがとうございます。 あなたがご自由に働き、御業を成し遂げること、また成してくださることをありがとうございます。イエス様、素晴らしい特別賛美をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。また集われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットで共に礼拝されている一人一人をありがとうございます。また、長崎礼拝教会の主任牧師であるイエス・キリストご自身が牧会してくださっている日本中世界中にいるあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様の言葉を通して私たち一人一人に語り、導いてください。語る者、聞く者も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。上からの知恵、上からの知識、上からの礼は例えを持って、聖霊がご自由に語り、ご自由に働き、あなたの御業をなさってください。主はあなたに期待いたします。信じます。ありがとうございます。感謝します。イエス様あなたを心から愛します。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。信頼しましょう。ハレルヤ。イエス様感謝します。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に生まれた主に期待しながら、御言葉に聞きたいと思います。はい、ありがとうございます。今日は使徒の働きの3章の1節から10節を読んでいただきましたけど、ここはペンテコストの後、ペテロとヨハネが一緒に祈りの宮に登った時に、まあ、その美しの門というところに、生まれつき足の苗えた人がいて、まあ、今で言えば車椅子の人でしょう。でその人が、まあ、当時は、その宮の門のところに、ね、そういうハンディを持った方々がいたわけです。ユダヤ教ではそういう人たちに施しをする、貧しい人やそういうハンディを持った人たちに施しをすることが神に仕えることなんです。奉仕の一つなんですね。だから社会保障とか当時なかったけれども、ある意味で、社会保障に確かだったんですね。だからみんながくださる、ね、施しを、まあ、それでそこにいたわけですね。ところがその時にペトロとヨハネを通してこの人が立ち上がって歩けるようになったっていう、その話です。つまり使徒行伝の最初の癒しと奇跡の話ですね。そこからね、学びたいと思うんですけど、実は一節にキーワードがいっぱいあるんですね。で、この人はペトロとヨハネを通して初めて生まれて歩けなかった人は歩けるようになるんですが、まず一つ目、一節、ペトロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったと、ペトロとヨハネって書いてあるんですね。ペトロとヨハネが一緒に一つになって神の働きをしたわけですね。3節を見ると、彼はペトロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て、施しを求めた。一緒に入っていったわけです。で、4節には、ペテロはヨハネと共にそのところを見つめて私を見なさいと言ったと。ヨハネと一緒に見てるんですね。言ってるんですね。で、この後はペテロが話すんですけど、2人同時に話したら混乱しますから、ペテロは語ってるけども、ヨハネと共に働いてることが分かるんですね。で、ヨハネこれね、思い出してください。ペテロとヨハネというのは、全然タイプが違ったわけです。ペテロは筆頭弟子ですね。で、ヨハネというのは自分のことを主に愛された弟子と言って、いつも主の胸元に座って、横にいた人で、ヨハネの21章の時に、イエス様が裏切ったペテロをもう一度再証明した時に、私についてこい、滅びって言われた時に、イエスサーって言わないでね、こいつはどうってヨハネのことを聞いたわけですよね。つまりペテロはいつもヨハネのことが気になって仕方なかった。自分もイエス様の胸元に入ってみこう、ね、こう泣いたいと思うけど、そういうことはできないタイプ。分かりやすく男性長男タイプです、ね、でヨハネというのは末っ子タイプですね。こう骨胸元に行くね、どっちがいいとか言ってませんよ、タイプですね。で、喧嘩したわけじゃないし仲が悪かったわけでもないけど、でもなんかお互い気になって一緒に働くようなことはなかったんですよね。いませんか、そういう人。クリスチャンでもクリスチャンだったらみんな同じになって一つになれると思ってたら、聖霊が働くそうですけども、みんな違うんです。今はサッカーの時代ですけど、私は野球なのですいませんね、私はセ・リーグはあんまり興味ないんですけど、まあ、分かりやすいから、巨人ファンと阪神ファンは全然違うんです。どっちがいいとか言ってません、まあ、全然違うんです、ね、で、私は大阪なんですね、もともと生まれはね。で、今沖縄にいらっしゃる沖縄レスミ教会の長藤牧師はお母さん北海道ですけど東京なんですね。根っからの東京人、私は根っからの大阪人だったわけですね。出会いは劇的でした。ね、ある大学の、まあ、音楽大学だったんですけど、ある大学のキャンプがありまして、教会のね。でそこに長友氏が運転手かなんかで借り出されていって、で私も、まあ、当時学生でいろんな伝道大学でやってましたから、そこに行こうと思って、まあ、ずうずうしいですね、今から思えば。長友さんの車にですね、空いてたからね、あ、私乗せてくださいとか言ってね、相手の返事聞かずに乗り込んだ大阪人ですねそれでね、女性いっぱいいたのにね、隣に女性じゃなくて私が乗り込んでいった嫌な顔されましたけどそれでキャンプに行ったわけですね。でキャンプに行ってペアトークってもらったの。 ペアと送ってね、それはくじを引いてね、2人で2時間話をする。もう誰に当たるかわからない、神様に祈ってくじを引くと。で、まあ、あの女子大生がたくさんいたんですね、音大だったから。で、あの長藤さんも、まあ、私そんなに思ってなかったんですけど、まあね、誰かと当たるんですけど、まあ密かに女性と当たることを楽しみにしてたわけです。ところがですね、当たった相手がね、長藤さんと私なんですよ。あれでね、長藤牧師がね、よく明かしてありますけどね、あのキャンプ場の、ね、中庭に行ってですね、2人でね、ここにしましょうかって、ね、ベンチがあるんですけどね、くっつかないの。端と端に座って背中向き合ってね、どうして2時間過ごすかなと思ったんですね。長藤さんはなんか虫をかといていたそうです私を無視して虫をかといていた、ね、どうしようかなと思うけど、一言ね聞いたんですよね。こっち見ながらね、長藤さん、まあ、年上だからね、長藤さんってね、日本にリバイバル来ると思いますかって言ったらね、長藤さんがこっち見てね、当たり前だろって言ったんですよ。よく覚えてます。そうですよねって言って、そっからね2時間もう時間を忘れて話し込んでですね、ご飯の時も一緒に話してですね、夜寝床に行ってもずっと話してですね、明け方まで話してですね、帰りの車までずっと一緒で、今に至るまで腐れんです私は彼を尊敬してます。私が一番苦しかった時に彼の一言は私を慰めてくれました、ね、あんまり喋る人じゃないですけどね。で、何を言いたいかというと、タイプが全然違う。彼は男3人兄弟の長男なんですね。私はお姉さん2人の末っ子の男なんですよね、1人なんですね。全然タイプが違うんですよ、ね。ところがですね、得意技も違う。彼はすごい機械聞くけど、私はあまり傾向じゃなかった。まあ、今は年を取ってだいぶ変わったけど、それでも長さと比べたら全然気が付かないですね。で、まあ、タイプが違うんですよね。だけど、まあ、とにかくこうね、お互い気になることだったけど、リバイバルっていう言葉で一つになっちゃったんです。今でもそうなんですよね。で、よくね、一致っていうことがあるんですね。もちろん一致はとっても大切です。で、教会が一つになるとか言って一致っていうことがあるんですね。確かに大事なんですけども、一致なんかできません。我々は罪人で人間だから。いや、大人になったらね、ある一致はできますけど、聖霊が望んでる一致なんて無理です。聖霊が働かない限りで、聖霊が働くと何によって一致なのかって言ったら、御心によって、ビジョンによって一つになるんです。だから長田牧師はね、リバイバルってビジョンに向かって一つになってずっとやってました。私先長崎来て、まあ、その後長田さん長崎来て福岡行って沖縄使わされたんですけども、いつも一緒にいるわけじゃないんですけど、ある働きによってピタッと一緒になって、そうじゃないとまた離れるわけですね。それでいいんですよ。なんかいつも一緒にいたり同じことをしなきゃいけないとか、なんか一致っていう形ではなくて、神の召しとビジョンによって一つになる。で、ペテロとヨハネはこの時一つなんです。これある意味で奇跡なんですよ。でもだからいつも一緒かというと、別々に働きもしたわけですよね。でも一つなんです、ね、主が望まれる時一つになるし、主のビジョンによって一つにされた。で、このペテロとヨハネは一つになったってことは、お互いに得意じゃない人もいるし、違うタイプの人もいるし、なんとか合わせようっていうんじゃなくて、本当に御心を求めて聖霊様を求めていくと、神を求めていくと、本当に必要な時に必要な人と一つになるんです。違っていいし、違わないわけがないんです。長藤牧師は相変わらず男性長男のタイプのままですよく聞きます。私はやっぱり末っ子タイプですね。やっぱりね、変わったわけではなくて、まあ、成熟はお互いしたでしょうけど、こう、ね、それをね、一つ目ね、ペテロとヨハネが一つになって働くの、これすごく大事なんですね。聖霊が強く働き出すと、教会がね、見た目によって一つにされるんです。人間的に一致するってことじゃなくて、誰かが働くって一つになるんじゃなくて、聖霊によって、神の召しによって一つなんですね。ダビデの町プロジェクトってあるじゃないですか、長崎教会にね。言いませんけど、全然タイプ違いますよね。全然違いますよね。もっと違う人も入ってくるでしょうね。気にしない気にしない。神様を賛美することと、この賛美を伝えるってことによって一つにされていくわけですよ。すごく大切なところなんですよね。聖霊とビジョンによって一つになっていく。二分の願いじゃないですよ。聖霊から来るビジョンですね。これをどうぞ覚えてほしいんですね。で、ペテロとヨハネは聖霊によって一つになって、二つ目のキーワードね、午後3時の祈り時間にって書いてあるんですね。で、当時ユダヤ人は1日に3度祈りました。特別な意味があるって言われて、今の、日本の時間、日本の時間というか、今で言うと、午前9時、正午12時、それから午後3時、この3回です、ね。今の時間に直すと。 で、この3回のあったわけです。で、その時に彼らはその3回ちゃんと祈りの宮、まあ、祈りって宮ですね、まあ、旧約あのこれはまだ、教会の前だから、シナゴグでしょうけど行ったわけですね、宮にね、神殿に行ったんですね。でも今で言えば教会ですよね、そこに行ったんです。で、2つ目ポイントはね、祈りの生活が身についていたんです。新約で恵みによって救われたからといって律法を破ったわけじゃなくて、言われていたことをちゃんと忠実にやって律法を全うしていったんですね。そしてね、祈りの生活を見つけたんですね。祈ってないと神の働きができないとは言いません。恵みの時代です。神は恵みによってしてくださいます。でも継続的に神の働きになったり、神様が安心して任せてくださるという時に、祈りの生活が土台になるかないか、すごく大きいですね。これ恵みなんですよ。祈ってると守られるし、神の働きと必ずサタンがぶつかってるからね、その時祈りが土台になるかないかによって全然変わりますので、まあ、その後言いますけど、しかも教会でね、でこれ祈りなんですよね。私たちは信仰の頃ね、昔よく話をしたんですけど、久しぶりに話しますが、結婚してですね、すぐですね、まあ、お金が当時ね、6万もらってたんですね、教会からね、奉仕してたからずっとね。で、進学校行って、それから午後から教会行って進学校やって、まあ、進学校で教えてましたから、それからずっと一日で、まあ、そういう生活をしたんですね。だからもう早朝しかバイトないから、朝3時間2人でね、バイトに行こう、セブンイレブンだったかな、バイトに行こうって決めたんですね、2人で。で、行こうと思って祈ったら神様言われたんですね、まず私に頼みなさいって、私に真剣に求めなさいって、私があなたが伝えるかどうかって。私たちの場合ですよ、真似しようと言いますか、私たちの場合は神が支えるって言ったんですね。パル牧師はね、3分の1が神様で、3分の1がなんか教会かなんかの奉仕で、3分の1はアルバイトって示されてますけど、私たちは全面的に、まあ、6万円だけ教会から持ってましたけど、家賃が5万4000円で、駐車場が1000円。脱皮もあったな。で、6万もらって11献金6000円したら5万4000円で、自動的に赤字になるんです。そういう時があった。で、その中で、収入を始めたんですね。へって言って、で3時間朝行こうと思ったから、夫婦で3時間毎朝祈るってことになった。あれは恵みでした。どうしたかというとね、祈りが身についたんですよね。生活かかってるでしょ。家賃はない、妊娠したら治療費はない、ね、買い物買うお金はない、毎日食べるものはないわけですね、お金がないからね。だからもう毎日真剣勝負ですよね。で、亡くなったら仕事をするって約束でき始めたんです。そしたらね、怖いぐらい聞かれたんです。カレーライスが食べたいなと思うとね、なんかね、教会の家帰ったら、教会家帰ったらね、家のこのノブのところにね、バッてこう大きな紙袋入って、なんだろうと投げたらですね、カレーライス、ご飯とルーとかいろいろ入ってあるんですね、他にも、余計なこと言いますけど、食べ物の話になると思わず熱が入るんですけど牛肉の限りのカレーライスが高いんですね、これね、知らなかった当時、もう何も知らなかったんですよね。もう親の恵みでね、で牛肉の角切りのカレーライスが好きだったらね、牛肉の角切りのカレーライスだったんですよ。そこまで神は知ってるのかって。でね、思ったり祈ったりしたらその通りになるんです。で、まあ、この話と時間があれですけど、妻が、なんかね、2人夫婦でね、日曜日の、月曜日礼拝があって、月曜礼拝が終わった後に、午後の礼拝が始まる前に隣のスーパーに行って、OK マートだったかな、スーパーに行ってね、で、どこ行くかというとね、ウィンドウショッピングをするんです、スーパーで。お金ないから買えないから、さーっとね。で、最後にね、期限切れコーナーってあるんですね。で、そこに行って真剣勝負なんで、今日何を買うかってやるんですね。でね、何だったっけな、4つね、グレープフルーツと納豆と、あと2つ何だったっけ、なんか買ったんですよね。そしたらですね、家帰ったらですね、しなびたグレープフルーツとね、三段かなんかの安い納豆とね、あとなんか買ったよ、4つくらい買った。家帰ったらね、やっぱりこう紙袋があってね、ものすごくみずみずしいね、ものすごくみずみずしい、なんかもう見るだけでなんか美味しそうなね、グレープフルーツとね、それからね、三段じゃなくて四段のね、高級な納豆と、納豆にもあるんですね、高いの手足の納豆とね、だからあとその2つもね、全部揃ってたんです。これ妻が感動してね、言いましたよね、神様って本当に知ってるんだねってね、泣きましたよね、覚えてますよね。で、まあ、私はお米ね、お米で、まあ、もう話すと長くやめときますけど、とにかく神様いつも最高のくださったんです、ね、一回だけね、来なかったんですね。 後輩が10分の1献金って言ってもらったもしやもの10分の1を私にくれさったんですけど、ちょっとあんまりパッとしなかった。でその頃ね、答えがあまり素晴らしかったら高ぶってたので、もらってね、クリスチャンは口に出さないですよ。でも正直なんだこれと思ったんですよね。高ぶってたんですね。それでね、 2,3 日後にね、朝起きた時物がない。別に慣れたからね、祈ったら来ると思って祈ったんですけど来ない。で進学校行ったら大抵レターボックスにレターと献金が入ってるから、レターは入ったんだけど3つぐらい入ったかな、献金1円もなかった。おかしいなと思って朝昼断食して戻ってきて、で教会の奉仕に行ったら大抵誰かが何かくださるんだけどない。おかしいなと思って戻ってきて、夫婦でどうしてかな神様って言ってる時にハッと思い出した。あれ3日ぐらい前にもらった後輩からもらったらどうしたっけって言って慌ててみたら、冷蔵庫の横に冷蔵庫に入れもしないで腐ってたんですよね。これでね、主に言われたのね、はっきり覚えてる。私は、自動販売機ではありませんって、あなたの心を見ますって、喜んで最高のものを与えましょう、でもあなたの心が高いとき私はあなたに与えれませんって。で夫婦でね、ひだまといて悔やためたんですよ。本当にすみませんでしたって真剣に。でね、まあ、夜の奉仕に行って、で帰ってきて、徹夜とか金曜日だった、徹夜とかあったから夫婦で行って、徹夜とかの場所はスペースニードってことだったんですよ。で妻は駐車場に車を置きに行って、私は入ったら入り口のところに3日前にその腐らせたものをくれた後輩がちょうどいたんです。出来すぎですよね。あーって振り向いて、木原さんって言うからね、おーとか言ったらね、これ食べますってみかん2つくれたん。で私夫婦だから2つ、じゃあ奥さんとどうぞって2つくれて、2階で人が来たから2階にパーッと上がっていったん。私そのみかんを持ってですね、妻待ってて、彼がくれたんだって言ったんですよね。その日初めて食べたみかんは美味しかったです。人生の中で2番目に美味しかった。一番美味しかったのは韓国に断食祈祷に行って、断食終わった後に夫婦で譲り合って食べた中、君からどうとか言ってね、あの愛をもう一度って感じですけどそれが一番美味しかったけど、その次の美味しかったのがこのみかん、忘れない。何だったらね、あの1年間を通してね、どれほど神がリアルで現実か、本当に見事でした。家賃でもあれでもね、その時だからね、家賃が払えなくてね、1週間と半月待ってくださいってのかな。ところがもうすぐ来たんです、その悔やためた後、家賃もそれで全部満たされていったんですね。あの1年間で私たちは神が心が正しければ答えられる、どんなことも聞いてくださるっていうことを体験したんですよね。知ってます皆さん、さっき証しありましたよね、祈りがどれほどリアルで答えられるかって。でペテロとヨハネは覚えてますか、ゲッセマの時にペテロは寝たんです。石を投げたらすぐ外に届く、もうそこにイエス様がいるのに、そのイエス様は苦しみにもだえて、血のような汗って書いてありますね、まあ、保健所によって書き方が違うけど、苦しみもだえて、悲しみもだえて、まあ、どんなんだったんでしょうね、戦ってたんです、サタンとね。そして本当にイエス様は死闘の苦しみですよね、まさにね、してたわけですよね。それがあったから十字架が行けたんですけど、その時にペトロたちはもうすぐそこでやってたんですよ、これやってたわけですよね。ところがペンテコステを過ぎて、ペトロとヨハネたちは祈りが身についていったんです。祈りが身についてるかどうかって決定的なんですよね。で皆さんもですね、もうすぐそこに講談で説教していても眠り生活からですね御言葉に聞き入る、目を覚まして主に祈る、この祈り生活なんです。ただしこれ聖霊の恵みがあったからできたんですね。もう一つポイントがあるんです。私は妻と二人でしたし、教会に行ってましたから、いつも言うようにその頃は教会行って一日驚くでしょう、10時間ぐらいになったんですね。それってみんなびっくりするけど全然偉くないんです。教会行ったら勝手に、当時はとにかく祈ったから。今は進学校とか行って結構学びが多いけど、昔は一科目の時必ず最低1時間祈って、多い時2時間祈ったから、朝から晩まで教会行ってたり、あるいは進学校から帰って行ったらもう簡単に5時間ぐらいクリアする、教会さえ行けばもう簡単に、ね、だからそんなにすごいことがあった。教会行ったんですよ。でこの時もどこに行ったかというと、彼らは宮に登っていったんです。これまだ教会じゃないですよ、でも新約的に言えば、今の言えば宮です。教会に彼らは行ってそこで祈ったんですね。神殿の庭で祈るとね、祈りはより聞かれる、まあ、2倍聞かれるって言われて当時言われたんですね。でも そうやって彼らは言ったの。本当に教会で祈りは聞かれます、もちろん個人で祈りよりも聞かれます。インターネットで見てる方ね、 あの今オンラインしているその場所があなたにとって教会ですからね、そこに聖霊が現れますから。でも教会と共に祈った、教会に行って教会と共に祈った、その時に神の技に預かったんですね。まあ、彼ら二人が一つになって、そしてこれ、ね、行ったわけで宮に行ったんですね。で2節が見ますよ。宮に行った時に、すると生まれつきの足の慣れた人が運ばれてきた。この人は一回も歩いたことがなかったんです。歩くってことを経験したことがないからわからないですよね。でこの男は、あ、一回も歩いたことのない人の足っておそらく慣れていたんでしょう。だから慣れたって書いて、慣れてたんでしょうね。でこの男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。美しの門というね、名前は美しの門なんだけど、そこにハンディを持った人たちが並ぶわけですよね。施しを求めて、さっき言いましたようにユダヤ教では施しをすることは神に仕えることの奉仕の一つだから、みんなくれる。しかも宮に来た時だから当然くれるね。それを求めていたわけですね。でいたわけですね。で彼らはね、その生まれつき足のない人は、ペテロとヨハネがこの二人が宮に入って、それは宮に入ろうとしたんですよ。今で言う教会に入ろうとするのを見て施しを求めるんですね。施しをくださいってね。まあ分かりやすくお金でしょう。そしたらペテロはヨハネと共に何て言ったら、その男を見つめて、この見つめては英語ではルックアットアスなんです。ルックっていうのは、あのそこを凝視するってことなんですね。だからペテロとヨハネはこの男の人をしっかり見たんです。真正面からしっかり見て、アットは点なんですね。点だから本当にこの人はしっかり見て、アスだから私を見なさいよ、私を見なさいってしっかり見なさいって言ったんですね。思いませんか、施し求めたら、じゃあ私を見なさいってしっかり見て言われたら期待しませんか。1万冊何枚くれるだろう。分かりやすく言えばそういうことですよね。当然期待するんですね。男は何かもらえると思って2人に目を注いだ。ところがするとペテロは言いました。金銀は私にはない。ここだけ言う人がいるけど、この後ですよ。金銀は私にはない、あなたが求めているお金は私は与えられない、しかし私にあるものをあげよう。私の持ってるものがある。あるものがある。ナダレのイエス・キリストの名によって歩きなさいって言ったんですね。そこなんですよ。イエス・キリストを彼らは守っていたとしていたけど、イエス・キリストと共に生きていた。イエス・キリストと共に歩んでいた。イエス・キリストはうちに住んでいたんですね。で、あなたも私もイエス様を信じているなら、私たち一人一人を命を懸けて愛して十字架にまでかかって、黄泉に下り、死に打ち勝って、罪に打ち勝って、サタンに打ち勝って復活されて、今生きておられるイエス・キリストがあなたと私のうちに今住んでるんです。今ですよ。今生きてるんです。イエス様がおられるんです。でペテロとヨハネと同じように私は言います。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげようって、イエス・キリストがいるから、この方を、この方をあげるために、この方はどんなことでもできるんです。イエス・キリストには不可能はないんです。イエス・キリストはどこを、まあ、切っても手してない方だけど、どこを見ても愛の方そのものなんです。この方は傷んでる人を放っておけないんです。苦しんでる人を見たら憐れみをかけられる方なんです。その方があなたと私のうちに生きているんです。でペテロとヨハネはこの時ね、祈りに行った時にその方に言ったんで、いや、あなたが求めてる金銀はないんだけど、私にあるものがあるんだって。でこの人はなぜ金銀が必要だったかって、ハンディを持っていて歩けない、生活ができない、だから稼げない、生きていけない、周りもない、施しもない、だから求めてた。でも私はその金銀は与えられないけど、根本を解決することができる、根本から癒すことができるって言って、ナダルのイエスの名によって歩きなさい、立って歩きなさいって言ったんですよね。まあ立ってないか、歩きなさいって言ったんですね。何してますかね。根本からの解決を与えるんですよね。でしたら私たちに根本から解決くださったでしょ。で皆さんも今度は再び根本の解決を与えられるんですね。何もしてあげられないってよく人がいますよね。その通りです。お互い何もしてあげられませんが、お互いのうちに住んでるイエス・キリストは何でもおできになる方なんです。たまにはアメン言いましょうか。ね、韓国じゃないけど。お互いのうちに住んでるイエス・キリストは今も生きていて何でもおできになるんです。この方が私と共におられるんですよ。ペトロとヨハネは正直でした。金銀はないんだって、求めてるものはないよ。でもね、 その求めたら得なかったもっと根本に対する解決を与えてあげるってナダルのイエス・キリストによって歩けって言ったんですよね。歩きなさいって。で私すごい感動するのはね、そういった後なんですよ。その次、彼の右手を取って正したって書いてあるんですよ。立って歩けってさあ歩けって言ったんじゃないですよね。一回も歩いたことがないんですよ。立ったこともないんです。足は慣れてるんですよ。慣れた足で立ったら粉なるし無理なんですよ。大変なんですよ。歩けって言ったからパッと歩けるわけじゃないんですよ。手をちゃんと取って立たせてあげた、助けたんです。私ね、これやっぱりイエス様と生きてきたからですよね。すごく愛を感じませんか。助けてあげたんですよね。信仰ってね、助けてあげたらグッてね、信仰に預かれる人とかね、いるんです。いくらでも体の病気の人、心の病気の人、神様に会って信仰の告白その同時にちょっと神様の示される愛を持って助けると一気に信仰が引き上がったり立て上がる人っていくらでもいるんです。この時歩けって言った後にさあ歩きなさいって言ってね、歩けるから立ってごらん、歩けばいいんだ、歩きなさいって、もう信仰してて歩きなさい歩きなさいって言ってないんですよ。やってる人いません？イエス様はそんなこと言ってますか？ペトロとヨハネは歩きなさいって言った後にすっと近づいてパッと手を伸ばして自分の方から近づいたんですよ。パッと右手を取ってさあ立ちなさいってこう立ち上がらせたんですよね、手を取って。そしたらどうなったかというと、その時ですよ。いいですか？言葉を言ったから、彼が手を、その彼がこの手を差し出して立たせた時に、彼が立たせた時にするとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり踊り上がってまっすぐに立ち歩き出したって書いてある。ペトロとヨハネが手を差し出して立ち上がらせてあげた時にふって踏み出した時に、だ信仰ってね、踏み出さないと技が起こらないけど、踏み出せない人がいるんです。一回も歩いたことがないんだからどうしていいかわからない。いや信仰があったらできるったってわかんないですよ、やったことがないんだから。だからふっと立たせた、ふっと立たせたら、これ、ね、天国行ってみたくありません？どういうシーンだったんでしょうね。天国行って見たいシーンばっかりです、聖書の中は。足と苦しがバーッと強くなってきてですね、立ち上がって歩き出したんですね。嬉しかったと思いますよ。もう100万円もらえる嬉しかったでしょう、今で言うと。1000万もらえる嬉しかったでしょう。1000万あって安心して生活できても自分で立てない、自分で稼げない、人に与えられない、受けるだけの人生。そうじゃなくて、自分で立って、自分で歩いて、自分で仕事をして、そして逆に自分で稼いだお金で買って、人に与えることができる。社会復帰できた。社会復帰とか社会復帰しない。社会に出ていけれる。家族を養えれる。嬉しかったと思いますよ。自分の存在の理由というか、自分が生きている価値っていうのね。そうじゃなくたって価値はあるんですよ、誤解のないように。でも本当に嬉しかったと思います、だからね、こう立ったらね、くるぶし強くなってね、あ、歩くってこういうことだって歩き出した。もう踊り上がって歩き出したんですね。書いてますよね。跳ねたりしながら、あのその後踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。パッとまっすぐに立って、でまっすぐ歩かないの、踊り出すの、こうやってね、跳ねたり跳ねたり。私はすると息が切れる。神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入って、二つ初めてしたことは神を賛美すること。最初に行った場所は宮、今でいう教会なんですよ。本当に神様の奇跡、神の愛、神の現実を体験すると教会に行きたくなります。立法じゃありません。キリストが満ちている場所に行きたくなります。あそこに行けばキリストに会える。彼らはね、主の技を体験したんです。すごいな、ね、ペトロとヨハネも出てこない。神は賛美されてるんですよ。これがリバイバルなんです。誰それ先生じゃないんです。イエス・キリストの皆が崇められるのです。イエス様ありがとうございますって言って、うわー神様すげーとか言って、で周りの人たちもペトロとペトロとヨハネがすごいんじゃなくて、うわ神様すごいって言ってですね、神を褒めたたえるんです。神を礼拝するんです、でね、こうちょっと動画作りませんか、皆さん。誰がそのこの生まれつき足の泣いた人の役割をするかですけどね、こう立ってこう踊ってこう、はーっと踊り上がりなね。で、数式神が気づいたん、ちゃんと踊り出すとみんなね、笑って、目を覚ましてくれる。あのね、嬉しかったと思います。そして宮に行ったんですね。まあ、 周りの人に驚きあげれたって、ね、で神、まあ、この後神を称えて、まあ、その後いろいろ起こるんですけども、これが起こったんで、ペンテコステが終わりました。リバイバルが始まっています。ね、もちろん私たちがこの生まれつきの泣いた人のように神の恵みをいっぱい預かりましょう。でも同時に今度はペテロとハネのように、私たちを通して神様は人々に手を伸ばしたい、助けたい人がたくさんいます。この長崎にも世界にも。私なんか通してって、うん、そういうことですよ。お互い通して、人間的には無理ですよ。助けてもらうしかないようなお互いですよ。でもキリストがいるんですよ。だってペテロとヨハネはちょっと前裏切ったんですよ。一番大事な時に、ペンテコステの時に怯えて隠れてたんですよ。でも聖霊が臨んだ時、彼らは作り変えられて、ペテロとヨハネが一つになって、祈る人に変えられて、教会に宮に行って、そこで神の技に扱うんです。神の働きは個人ではありません。教会と共にです。これ忘れないでください。教会と共に神の働きが起こるんですね。教会と共に神の技に扱われるんですね。それをね、どうだね、見ておいてほしいというふうに思います。ダビデ前田牧師がね、改修賛美コンサートを来て、審査員で来てくださって、改修賛美コンサートをしてくださった時に証しをしましたよね。あの証ぜひ聞いてほしいんですけど、まあ、その証は今日もしません。長いでもダイジェスト映像で、ね、いいとこ聞いておってくれましたよね。こう神様が教会に引き戻しくださって、引っ張ってくださってって、ね、そこをちょうど聞いておってましたでしょ、ダイジェストの時にね。そうなんですよ。教会にしっかり彼らはとどまったんです。その時に彼らは癒されたんです。どっちも精神病院なんですよ。麻薬中毒患者者と、統合失調症でもう親を憎んで殺したかった人、その人たちがキリストに出会って、結婚した後大変な状況のキリストに出会って回復しただけじゃなくて、癒されて親も救われて、親と和解して家族が和解できて、みんな救われて、そして神の働きをしてるんですよ。単牧師だったわけじゃなくて、あの人今年の、グランプリでしょ、作詞作曲賞の作のね。それからあと、なんだっけ、グランドチャンピオンになってるでしょ。だから歌う方も作る方も両方今年優勝しちゃったわけですよね。麻薬患者夫婦大戦争、真面目に殺し合いになりそうな人たち、悪霊がいたからね。見事ですよね。同じアパートにいた牧師たちが誘って一緒に引っ張っていったんです、教会に。そこで大暴れしたんですけど、その後癒されちゃったんです。あなたを通して神様が救いたい人がいます。あなたを通して神が助けたい人がいます。いや私なんてって思うとき、もちろんいますよ。その通り、お互いとてもそんなことにできるにはふさわしくありませんが、イエス様がいてくださるので、このイエス様と共に行くと、お互いを通してイエス様が助ける人がいる、癒す人がいる、回復する人がいる、人生を取り戻す人がいる、家族が和解する家族がいる。それが起こってくるのがリバイバルなんで、爆発的にこれからそれが始まってまいります。それをね、ぜひね、期待していきましょう。時間になりましたので、まあ、今日ここまでにしておきますね。天皇と様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、あのペテロとヨハネが全く新しく作り変えられて、聖霊によって満たされ、バプテスマされ、二人で宮に行って祈るときに、この生まれつき足を泣いていた人、一度も歩いたことなんかなかったと思いますが、この人が立ち上がって踊り出し、本人も周りの人々も本当に驚き、神様の栄光を見たことを覚えます。天に帰ってこの人に会ってみたいですが、本当に祝福された人生だったと思います。どうです様、その恵みに私たちも渡してくださり、また今度は私たちを通してその恵みを人々に流してくださることをありがとうございます。お祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、あなたの願い、癒しを求めるならばその体の部分に置いてください。精神的な心の問題ならば胸に、霊的な問題ならお腹に置いてください。また、いや体や心はいいんだけど、境内という方は具体的に乗りましょう。また人間関係でも家族関係でもいいです。具体的に求めてください。主はそのあなたの心からの願いに応えてくださいます。また、自分はいいんだけど家族や友人で、あの人という方はその方をしっかり思い浮かべてみましょう。 今その人がどこにいても神様はそこに手を伸ばすことができになります。天のお父様、イエス・キリストの名によって心を合わせて祈ります。一人一人のこの叫びに応えて、一人一人のその手を置いている場所を体に触れ、問いなしているその方に、その方がどこにいても今あなたの手を伸ばして体を癒し、心を健やかにし、霊を解放して精で満たし、あなたが力強く働きを表してください。必要な経済を満たし、問題に対する解決を与え、言葉を表してください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒しされよ。痛みを消えてなくなれ。脊柱管狭窄症、イエス様って完全に治れ。喉の痛み、イエス様って癒しされよ。耳鳴り、イエス様って消えてなくなれ。利尿症の方ですね、夜熟睡できるようにしてください。指が痛んで、だから指腱鞘炎と指がちょっと悪い方ですね、今その腱鞘炎とそして指に触れてください。今触れてください。イエス様って腱鞘炎そして指を完全に癒されよ。立つと腰が痛む、歩くと膝が痛む、腰と膝に触れてください。腰と膝に触れてください。イエス様何よって腰と膝を癒されよ。痛みを消えてなくなれ。がんを消してください。前立腺がん、甲状腺がん、肺がん、胃がん、水道がん、肝臓がん、肺がん、がんを完全に取り除いてください。イエス・キリストになってその人の体にあるがんよ、イエス様って見せる、その人の体の力、がんよ、がん細胞よ、出ていけ。聖霊の火によって燃やし尽くしてください。消えてなくなれ。良性腫瘍、膜性腫瘍も一人一人の体の力完全に出ていけ。感謝します。ありがとうございます。体の体温調節がうまくいかない人が何人かいますけど、主はその方に働いてくださって体の体温調節がちゃんといくようにしてください。高血圧の方は正常値に、低血圧の方も正常にしてください。体温調節を正常にし、血圧も正常にしてください。イエス・キリストって血圧よ、正常値になりなさい。体温調節がいくように根本から癒してください。根本から癒してください。お願いいたします。ずっと気になっていて、でも気になってはいるけども、気になっているだけでそれ以上何もできない、やりたくないわけじゃなくてできないという人いますけど、まずその気になっている人のことを神様の前に差し出して祝福を祈りなさい。その方に祝福を祈っている中で神様から具体的に示しがきます。その示されたことに対してあなたは応答しなさい。その方は癒されます、救われます。そしてその方はあなたにとって非常に大切な友人となるでしょう。あらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶら、過去のことにとらわれていて縛られている人はいます。あなたはその過去のことからに関して、ある方は許しを宣言し、ある方はもう自分が許されていることを宣言しなさい。私はあなたをそこから自由にする、私は許して忘れる神であると言われます。私の御言葉を受け取りなさい。アラブロイエス様、解放してください。過去に縛られている人のイエス様って完全に断ち切る。経済的な祝福を求めているんですが、なかなかうまくいかないという方ですね、借りているお金があります。そのことに関してきちんと返済をしていきなさい。いろんな理由をつけてますけれども、借りたものに関して過去のことなのできちんと悔い改めてきちんと返していきなさい。特にですね、返さなくてもなんとかなるっていう関係の人がいるんですけども、で向こうは言いませんが、言わないことをいいことに返そうとしてません。でもきちんと返しなさい。そうしたらちょっと大変なんですけど、人間的には大変ですけど、それをきちんとしたときに神様の境界が回り始めます。あなたには返さなければならないものがあると知られます。あらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばいつかではありません。その飯は速やかにもうそこまで来ています。具体的に祈りなさい。恐れずに踏み出しなさい。踏み出そうとするとある代価を払わなきゃいけないんですけど、その代価は今のあなたにはちょっと痛いんですが、後の日に非常に大きな報いを受けるでしょう。ちゃんと教会のカバーを受けて、その代価を払って従っていきなさい。私はあなたに与えた約束の成就を与える。 それはあなたにとってあなたが思うよりもはるかに大きな祝福となると主は言います。感謝します。ありがとうございます。誰かのためにすごく熱心に乗ってて信じてるんですけど、信じてるんですけど、なんか求めのようにばっかりしてる方がいるんですけど、言葉が与えられたならばその言葉を信じて感謝を徹底しなさい。私はその時にその成就を見せようと主は言います。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。まず神様に感謝しましょう。ハレルヤー。はい、神様にからね語りかけを受けたとか、あるいは体をチェックして何か変化があった人がいたら教えてください。インターネットで礼拝されている方できっといると思いますので、その方はね後で連絡してほしいと思います。それから誰かのために祈った方はいつも言いますけどね、終わった後に必ず連絡を取って聞いてほしいと思います。その時に、もし癒しを祈ったならどう治ったって聞いてください。でって言ったらね、治ってたらハレルヤって神に誤解して、もし治ってなかったらね、そうって言ってですね、その場であなたが祈ってください。期待してあなたを通して神様は癒されます、ね、期待して祈ってあげていただきたいと思います。はい、じゃあ私がさハレルヤを賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。ではお知らせを野見山牧師にお願いいたします。